第一コリント10章です。第一コリントの10章6節の一部分を読みたいと思います。これらのというところを一緒に告白として読んでいきましょう。3、はい。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。今日私たちはこの箇所を通して私たちへの戒めというテーマで学んでいきましょう。世界中にコロナが広がるという状況の中で、岩手県は唯一感染者ゼロ、これを続けているわけですね。岩手医科大学の教授がこんなことを語っておられます。生き方、考え方、価値観が変わる体験を一度しているということが今後の南極に向かって生きているのではないか。どうしてこのような日本中に世界中に広がっているこのコロナを一人も感染しないでゼロを続けているのか。それは過去に起こった出来事を自分たちの教訓としている。それを自分たちの人生生活に生かしているということ。では、その価値観が変わるほど、生き方が変わるほどの経験とは一体何か。それは大震災であるわけですね。彼らはこの感染、出来事を通して、共に集まって、もしこういうことが再び起こった時に、どのようにすればよいのか、みんなで知恵を出し合い、そして検討を重ねチームを作って、そして何が来てもそれに対応することができるような体制を整えることができました。私たちも人生において予想もしなかった難局、難しい出来事を経験することを必ずみんな経験していくわけです。そんな時こそ過去の戒めを生かすこと、このことの大切さを私たちは知ることができるわけです。神様はイスラエルを通して私たちに戒めを与えておられます。今日私たち一人一人がイスラエルを通して生かすべき、学ぶべき戒めとは何でしょうか。二つのことを通して学んでいきましょう。まず一つ目、それはむさぼらないようにということ。聖書にはこのように記されています。それは彼らがむさぼったように、私たちが悪をむさぼることのないためです。イスラエルの人々はむさぼりました。それが彼らの滅びにつながりましたと聖書を教えているんですね。むさぼりというこの言葉は、必要以上に要求するという意味です。それは自分の欲を満たすために、まるで獣のようにむしゃぶりつくこと、これがむさぼりであるわけです。獣には遠慮とか感謝とか人に譲るというそのような感覚はないんですね。ですからもし目の前に自分にとって必要な食べ物が出たら、むしゃぶりつけるわけ、つくわけです。むさぶって、そして自分のお腹を満たすということをするわけです。神様はイスラエルの経験を通して私たちにもむさぼらないようにという戒めを与えておられるんです。なぜ神様はこのように言わなければならなかったのか。彼らは どのように貪ったのか。聖書はまずにもかかわらずというイスラエルの姿を教えているんですね。にもかかわらず、五節に、にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたとあります。にもかかわらずということはあんまり使いませんけど、わかりやすく言うと恩知らずということです。恩を忘れるということ、神様に愛され神様の憐れみを受けて神様の恵みによって彼らはエジプトから助け出されたにもかかわらず、にもかかわらず自分たちの欲望を満たすことを求め続けた。これが彼らの姿でした。イスラエルの民はエジプトの奴隷となりました。430年もの間彼らは鞭打たれて、そしてエジプト人に仕えなければなりませんでした。奴隷としての生涯を送らなければなりませんでした。その要求はどんどんどんどん高まってひどくなりました。そんな中でイスラエルは神様に助けを求めました。叫びました。神様助けてください。神様はその願いを聞いてモーセというリーダーを立ててくださって、イスラエル人をあのエジプトの奴隷から解放してくださったんですね。神様は彼らに自由を与えてくださったんです。彼らの願いに応えてくださいました。それだけではなく、神様は彼らの前に立ちはだかる海、紅海という妨げをも通らせてくださって、そして荒野と呼ばれる本当に灼熱のその岩と石と砂しかない、そんなところで常に雲の柱、火の柱となって彼らを夜もそして昼も一日中導き続けてくださったんです。しかし彼らはにもかかわらずという人生を送りました。神様が祈りに応えて助け出してくださったにもかかわらず正反対の生き方を続けた。これは私たちへの戒めでもあるわけです。聖書にこのように記されています。一節から読み出します。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。神様は彼らに雲の下を通らせる、そのままであったら50度にもなるような灼熱のその砂漠で常に雲となって彼らを暑さから守り続けてくださいました。何もないそんな場所でマナという食べ物を神様は与えてくださいました。モーセが岩を叩いた時に水が流れ出て、その水を彼らは得ることができました。大きな妨げであったその後悔をも神様は分けてくださって、その乾いたところを彼らは通ることができました。常に神様は彼らを導き続けてくださっていたんです。助け続けておられました。共に歩んでくださいました。にもかかわらず 彼らはそれとは違う歩みを続けました。私たちも同じです。私たちも罪という奴隷でした。罪の束縛を受けていたものでした。でもイエス様の十字架によって罪を許されたんです。そして私たちのうちには聖霊という、私たちと共にいてくださって、慰め、励まし、語りかけてくださる御霊を受けたんです。イエス様を私たちは主と告白するものに変えられて、主と生きる人生を与えられたんです。ですから私たち一人一人はそのことを覚えて歩んでいくことを戒めとして今日受け取っていきたいと願うわけです。にもかかわらずの人生ではなくって、だからこその人生を私たちは共に歩んでいきましょう。イエス様が罪から解放してくださったからこそ、私たちは救われたからこそ、神様を信じる者になったからこそ、そのような歩みをさせていただきましょう。さらに彼らはどのように貪ったのか、御心にかなわずと聖書は教えます。御心にかなわず、五節をもう一度ご覧ください。にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず、あらうので滅ぼされました。この御心にかなわずという言葉は、神を喜ばせなかったという意味です。旧約聖書と言われる詳しい聖書によると、彼らは神を喜ばせなかったと翻訳されているわけです。では何が神様を喜ばせなかったのか。まず聖書は偶像崇拝と姦淫だと教えています。偶像崇拝と姦淫、7節8節をご覧ください。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが姦淫したのに倣って姦淫をすることはないようにしましょう。彼らは姦淫のゆえに1日2万3000人死にました。モーセが神様に呼ばれて、そして10回という戒めを受けているとき、地上にいたイスラエルの人々はモーセを待っていました。でも待っても待ってもモーセが帰ってこないとき、待ちきれなくなってあることを始めました。それは自分たちの体を飾っていた装飾品を集めて金の子牛を作る、そしてそれを拝み始める、そして私たちをエジプトから脱出させてくれたのはこの子牛だと言い始めたんです。聖書にはこのように記されています。出エジプトの32章の4節6節、のみで肩を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。人間というのはいつも安心を求めます。不安になるときに何かに頼ろうとします。彼らをあのエジプトから救い出してくださったのは、 天地万物の造り主である神様でした。でも彼らはその神様を忘れて自分たちの手で作った金の子牛、それは石で叩けば壊れてしまうようなそんなものを彼らは、これが私たちをエジプトの地から連れ出してくださったんだと偶像礼拝を始め、そしてさらには共に飲み食いをして戯れた。戯れたとは会員の罪を犯したということです。神様は何を喜ばれないのでしょうか。聖書は何度も私たちに偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、あなたの隣人の妻を欲しがってはならないと警告をしておられるんです。さらには主を試みつぶやいた、これもまた神様の喜ばれないものであったと聖書は教えています。9節10節、私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。イスラエルの民はモーセに逆らい、そして神様に逆らい、自分たちの罪を責任転嫁しました。自分たちの不信仰を、自分たちの犯した罪を神様のせいにして、モーセのせいにして裁きました。さらには不平不満をぶつけたとき、多くの民が蛇に噛まれたと聖書は記録しています。民数記の21章の5節、民数記の21章の5節、なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。イスラエルの人々は食べ物がない荒野で神様に食べ物を求めました。彼らは神様からマナという特別な賜物、食物を与えてくださいました。彼らは喜びました。それでお腹を満たすことができました。でもそれが毎日続いたときにつぶやき始めました。私たちはこのような食べ物にも飽き飽きした。私たちも同じですよね。私たちも空腹のとき、そのお腹を満たしてくれるもの、何でもいいから食べたいと思うわけです。でも同じものが続いていくときにもう空いたって言うんですね。飽き飽きしたって言うんですね。そして作ってくれるお母さんを責めたり、裁いたりするわけですね。これが私たちの姿です。それは神の喜ばれない、御心にかなわない姿だと教えているわけです。では何を神様は喜んでくださるんでしょうか。私たちはそのことを今日覚えたいと思います。神様は私たち一人一人がまず罪が許されたことを感謝することを喜んでくださいます。私たち一人一人が礼拝に集って、私のすべては神様 あなたのものですと告白することを喜んでくださいます。神様を愛して神様と隣人を愛して仕えることを喜んでくださいます。今日私たち一人一人は御心にかなうものに変えられて、神様の喜ばれる、神様を喜ばせる、そんな歩みをさせていただきましょう。私たちの戒め、それは貪らないように、与えられている一つ一つのことを感謝しましょう。老老が祈ってくれました。すべてのものは神様から来ていることを感謝します。今日私たち一人一人もそのように神様に告白しましょう。さらに聖書は私たちに戒めとしてこう言ってます。倒れないように気をつけなさい。倒れないように気をつけなさい。12節をお読みいたしたいと思います。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。皆さんでご一緒にもう一度読みましょう。3、はい。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。神様のもう一つの戒め、それは倒れないように気をつけなさいというメッセージです。立っていると思う人、それは自分の足で自分の力で自分がしている仕事で自分に与えられたお金でそれらのものを通して自分の足で立っていると考える人です。でも私たちは人生の中で必ず自分では立つことができないという経験をするんです。年を重ねて誰かに助けてもらわなければ、手を引いてもらわなければ、杖に倒らなければ、多くの人々の支えがなければ、簡単に倒れてしまうという経験をするんです。だからこそ神様は私たち一人一人に戒めとして、立っていると思っているものは倒れないようにしなければなりません、このように語りかけているんです。今日私たちはどのように考えているでしょうか。倒れないために知るべきことがあります。それは試練があるということです。人生には必ず試練があるんだということ、これは漏れなく全ての人々に神様が語りかけておられることなんです。13節の一部分を読みいたします。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神様は私たちが倒れないために試練を与えられる。それは私たち一人一人を強くするためです。私たち一人一人に戒めようとして神様は試練を与えて、それを通して神様に信頼するものとなるためです。すべての人は試練を経験します。出エジプト記を見ると、神様がどうして荒野に導かれたのかという理由が記されています。出エジプトの13章の18節にはこのように記されています。それで神はこの民を足の海に沿う荒野の道に回らせた。実は彼らには近道があったんです。エジプトを脱出をして、そして最短のコースがありました。それは ペリシテ人の国の道と記されているんですね。13章の17節、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。エジプトから約束の地カナンの道はペリシテ人の国の道を通れば300キロ、これは普通の人であるならば10日ぐらいで行ける距離です。でもイスラエルの民は200万人いました。男だけで60万人、女性や子供たちも加えると200万人もの行列が共に行動するというのは、その何倍も時間がかかるわけですね。でも1ヶ月もあれば行ける距離をイスラエルはどれほどかかったでしょうか。40年かかりました。でも神様は初めから言われたんです。荒野の道に回らせた。なぜでしょうか。それは神様が彼らを導く、神様が彼らを雲の柱、そして火の柱となって導かれることを覚えるためでした。さらに彼らは皆海を通ってきたとも記されています。一節二節、もう一度十章の一節二節、そこにはこうあります。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通って行きました。この海というのは航海のことです。200万人の民が、小さな子供たちもいる、そのような家族を連れて航海を渡るというのは、これは実質的に不可能に見える状況であるわけです。海というのは越えることのできない壁でした。それはもう諦めを与えるほどの大きな大きな問題であったわけです。エジプトの王は銃の災いを経験してイスラエルに言いました。出て行ってくれ、頼むから出て行ってくれと頼んだんです。でもパロは心変わりをして、そして出て行ったイスラエルを追いかけてきた。後ろにはエジプトの兵士たち、前は後悔という、もう万事休す、どうすることもできない状況の中に神様は置かれることを知っておられたんです。にもかかわらず、神様は荒野の道を回らせた。近道があるのに、そこには導かれなかった。それは、試練を通して、困難を通して、人間にはできないけれども、神様に頼ること、神様に信頼することを覚えるためです。学ぶためです。神様がどんな状況でも助けてくださるということを知るためです。モーセは本当に偉い人だったなと思わされるんですね。それは神様に使命が与えられて、あなたはエジプトを脱出する、させるリーダーとなりなさい。彼は何度も断りました。神様は、私は言葉の人ではありません。私にはそんな力がありません。でも神様は、私があなたを選んだ。その働きをしなければならない。その言われて、彼はその働きに立ちました。イスラエルの200万人のリーダーとして民を連れて出たわけです。でもその連れて出た人々は、モーセに感謝するどころか、もう文句たらたら。 もう言いたい放題、次から次に、どうしてくれるだ、こんなところに連れてきて、と言って、もう、食いかかるような状況で、パウロに迫ったわけですね。これだったらエジプトの国にいた方がマシだった。あそこには肉があった、魚があった。あそこにはスイカがあった。ニンニクも玉ねぎも食べることができた。彼はそんな風に言うんですね。実際そうではなかったと思います。けれども人間ってみんなそうですね。喉元すぎれば暑さ忘れる。苦しい時は、辛い時は、助けてくださいと助けを求めるんです。そして助けられて解放された時に前の方が良かった。そんな姿を持つんです。だからこそ神様は私たちに本物の信頼を、本物の信仰を、ただただどんな中でも導き続けてくださる神様ご自身を信頼して従うように試練を与えられるんです。今試練を経験している人はいますか？何か苦しみを経験しておられる方はあるでしょうか？それは私自身を強めるためだ。神様だけを信頼するための戒めなんだということを今日私たちは覚えて受け取りましょう。モーセは神様の御言葉に従いました。つぶやき続ける人々に対して何ということをしてくれたんだという、そのイスラエルの民のために前進を命じました。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の川いたちを進み行くようにせよ。彼らはモーセの通りに、モーセが神様に従った時に、あのエジプトを脱出した彼らは航海を分けてそこを進むことができました。前進をすることができました。さらに倒れないために知るべきこと、それは脱出の道があるんだということ。神様は脱出の道を用意しておられるんだということ。13節をお読みいたします。ご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道をも備えてくださいます。神様は試練とともに、試練は必ず来る、そしてそれとセットで脱出の道をも備えておられるんです。神様に信頼する人は脱出の道を必ず見つけることができるんですね。神様を信頼していない人は見つけることができません。私たち一人一人は神様がどんな状況の中でも必ず脱出の道を備えておられることを信頼して歩んでいきましょう。信仰というのは神様だけを信頼することです。自分の力でも、自分の職業でも、お金でも、人の言葉でも、神様以外のものではなく、神様だけを信頼することが信仰なんです。 私たちはイエス様を信じるものになりました。イエス様を信じて救われたんです。だから神様だけを何よりも信頼するものになりましょう。神様は信頼するものに脱出の道を与えてくださいます。12節、聖書は私たちに11節このように教えています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。神様は私たちに戒めを与えておられる。それは世の終わりに望んでいる私たち一人一人に対する教訓だと教えられているんです。まさに今世の終わりが近づいていることを私たちは毎日の出来事を通して体感をしているわけです。昨日も熊本で線状降水帯というものによって本当に多くの被害が出ました。今毎年のように続いているわけです。毎年のように増え続けているわけです。私たちはそのような時代に生きているものとしてそれをまだいつかと考えるのではなくて、世の終わりに今まさに望んでいるんだということを覚えながら、神様が今日私たち一人一人に与えておられる戒めを自分の生き方に適用していく教訓としたい。そのようにしなさいと神様は命じておられるわけです。ある一人の牧師の証を紹介したいと思います。私には誕生日が二度あります。一つは私の両親によって生まれた日で、もう一つは2013年4月29日、がんの告知を受けた日です。電話でがんを告知されたとき、私の口から出た言葉は、ありがとうでした。波乱万丈の人生を送り、叫びたりだった私を、主が選び出して召してくださり、主の道具として用いてくださいました。私は10年間牧会する中で、主がどれほど麗しいことを行われたかを、いくらでも言うことができます。私の力でできたことは何一つありません。すべて主がしてくださいました。私の実力以上に主が用いてくださいました。これから主は私の一生をどのように用いられるのだろうかといつも気になっていましたが、がんですと聞いた瞬間、その答えがわかりました。ああ、主は私の人生をがん患者として終わらせようとしておられるのだな。救われる以前、このイ・ジェチョル牧師は叫びたりの人生を歩んでいました。自分の欲望のままに荒れた人生を送ってきました。でもイエス様を信じて救われて、すべての束縛から解放されました。そして彼は牧師としての歩みをする中で、がんの宣告を受けました。彼は言います。主がどれほど麗しいことを行ってくださったか、いくらでも言うことができます。私の力でできたことは 何一つありません。すべて主がしてくださいました。今日私たちも同じ告白を主に向かってしましょう。私の力でできたことは何一つありません。すべて主がしてくださいました。神様は試練を与えます。あなたを強くするためです。主に信頼するためです。でも、いつも試練とともに脱出の道をも備えておられること。これが神様です。こんな神様に信頼して歩めることができる幸いを覚えましょう。私への戒め、それは貪ってはならない。さらに倒れないように気をつけなさい。